エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
今年も残すところ、10週を切った昨今でございますけれども。
ああ。
最近いかがお過ごしですか？
もう、なんか夏からの早いね、ここが。
なんか、でっかいイベントがなかった分早い気はしますよね。
ああ。うん。やっぱりあれだよね、なんか、なんですかね、紅白やらなんやらを、ちょっと、このタイミングまで持ってきた方がいいかもしれない。
ああ。
分散させるっていうかさ、大晦日に全部やるのは間違っていると。
忙しすぎるだろうと。
うん。なんか気が、そういう気がしますよ。あと、まあ、紅白。紅白って別にさ、大晦日である必要があるのかって誰か言ってほしいよね。
ああ、まあ、たまたまずっと大晦日にやってるから、そういう習慣なだけでね。
うん。なんか別に、まあ、11月とかにやっても何なんだろうって気がするか。
だってね、11月どころか、もう多分、内部では出場者は決まってると思うんですよ。
ああ、もう、優勝も決まってる。
優勝はどうかわかんないけどね。もうだって、今から国民的大ヒットみたいなのが出ても、
ああ、そう。
今年の紅白には出ないと思うんですよ。
あ、そういうものなんだ。
多分ね。
滑り込みとかないのかな。先週売れた。
そうだから、12月17日に3000万枚売れましたみたいなことになったら、出るのかって話ですからね。
そうだよね。
うん。
そっか。まあ、いろいろリハーサルとかもあるからね。
そうそうそう。
まあまあ、そういう恒例行事もじゃあ近くなってきたということですけど、
はい。
あの、温泉って、まあ温泉ってよく行くとこう、効能が書いてあると思うんですけど、
ありますね。
大体一緒だよね。だったら書かなくていいんじゃないのかなってちょっと最近思っているんですけどね。
結局温まってるだけだなっていう気はするよね。
なんとね、読むと残念になるっていうかさ、
うん、
逆に。
あ、ここもやっぱりこう書いてあるなっていう。
それはおそらく家のお風呂でも一緒なのかなって思っちゃうね、ことが多いんですよ。
そうね。まあ結局、温まって血行が良くなってるだけだなっていう。
そう。まあなんか、なんだろうね。もう書いてある中でさ、赤字でハイライトとかされてたらいいよね。そういうなんか、うちはここだけは違いますみたいな。
あそことは違うんですっていう。うんうんうん、ここが差別化のポイントですっていうね。
そうそう。なんか、もう明確に痩せるって書いてあるとか。訴えられそうな感じです。
いや、もうちゃんと効果があるんですってことが分かってたら、それはもう書かざるを得ないもんね。
まあ、1日5、6時間入れば多分痩せるんだよ、多分ね。
まあまあ、痩せると思いますよ。うん。痩せるけど入院もするみたいなことですからね。
げっそりするっていうか。
げっそりしますよ。多分出た瞬間にね、体中がつるんじゃないかと思いますね。うん。
いや、なんかよくあと、なんですか、ラジウム温泉とかあるじゃないですか。
ああ、そうね。
ちょっとやばいじゃないですか。やっぱ原子力だし、みたいな、
ね。まあ、もともとはね、知らなかったとはいえっていう。
だから、うちはラジウム10倍です、みたいな。危険な。
今知っててそれやるのは相当チャレンジングですよね。
あの、受付にガイガーカウンターが置いてあるっていう、
ね。置いてある、置いてある。
あ、大丈夫です、今は。
出るときにちゃんと流してくださいっていうね。
そう。
うん。残ってるとまずいんでっていう。
それぐらいとかさ、いや、聞くはずだね、ここはっていう、
ね。そうですよね。
いやー、なんかないのかな、そういうさ。やっぱりちょっと、いや、本当に測れば、やっぱ違いはあるはずだと思うんだよね。
あ、それは当然ありますよ。だってほら、単純に酸性かアルカリ性かだけでだいぶ違うでしょ。
そうそうそうそう。
うん。例えば、赤切れに効くとか効かないとかっていうのははっきりあるはずですよ。
うん、そうでしょ？
うん。
だからなんかこう、まあ、もう一歩行くと、恋愛成就とか書いてあるとかさ。
ハプニングの湯だよね。
これはなんかどっかで見たことあるな、これ。ビデオで見たことあるな、みたいなね。
ああ。
温泉旅館と。
そうね。
効能がちょっと違うっていうね。
ちょっと違う。妙にタオルが小さいっていう。
そうそう。いやでも、ちょっとさ、多いから日本ってその。
まあ、火山国家ですからしょうがないですよね。
ちょっとね、やっぱり、独自性を出さないと、温泉だからってことでは、やっぱ来ないですよね。
うん、まあ、それはそうですけど、まあ、温泉に求めてるものがみんなそんな変わらないですからね。
あ、そう。なんかもう、いや、変身願望とかないんですよ。ゲルマニウム温泉じゃないけど、ミュータントしてしまうみたいな。
そうね。自然発生的にみんな、マーベル関係になっていくっていう。
アルクになっちゃうよ、みたいな。
いう可能性はね。
まあ。
それはゴジラの理屈ですもん
ね。そうそうそう。いや、なんだろうな。なんかこう、温 溜まるだけ、
で、ほら、だって結果的にさ、温泉が出るようなところは比較的偏僻な山奥だから景色がいいみたいなことはセットになっちゃうわけじゃないですか。
そうだね。
で、そういうところに行きたいっていう人の目的はそんなにみんな変わんないわけですよ。
やっぱリラックス効果が歌えれば、
それが一番大きい。
なんか、記憶力改善とかな。
そうね。うん。胃腸バイキスが入ってるからねっていう。
うん、サプリを入れてるだろ、これは。
入れてる。まあ、もしくは落ち葉を放っておいてるっていう可能性がね。うん。
いや、ちょっとでもそういうね、プラスアルファ効果が欲しいなと。そう、なんかさ。
ね。うん。うん、一時期ホテルとかそういうのいっぱいやってたからね。
もうそうなの？
だってほら、朝食食べ放題とかもそうだけどさ。
ああ、そういうことか、そういうことか。うん、はいはい。
結局、旅館もホテルもやんなきゃいけないことは変わんないわけですから。
なんだろうね。やっぱ、ハプニング温泉はいいかもしれないね。ハプニング温泉。なんですか、ついたてがいきなり倒れる可能性がある。
何回かに一回ね。
ぐらぐらしていく。
あと、挙動不審の猿がいるとかね。うん。そういう黒ひげ危機一発みたいな要素が必要かもしれないですね。
うん、そうね。あとは、まあ、インスタ映えだからやっぱり七色の風呂だろうね。
ああ、そうね。レインボー風呂ね。
うん。
もしくはゲーミング風呂ね。
のぼせちゃうんだけど。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました、サカゼプラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月13日、ギガ人。学校区を丸ごとハッキング。2021年4月、アメリカのイリノイ州にある高校の学校区がハッキングされ、区内の6つの高校にある校内ネットワークに接続されたあらゆる機器から、一斉にリック・アストリーのミュージックビデオ、Never Gonna Give You Up が流される事件が発生しました。このハッキングを行った当時高校生の男性が、史上最大規模のリックロールの一部始終を語っています。このハッキングを仕掛けたのは、当時高校4年生だったミン・ドン氏。記事作成時点では、大学でコンピューターサイエンスを勉強しているということです。ドン氏が高校1年生の時に、学校のセキュリティに興味を持ち、友人と一緒に面白半分に学校区ネットワークのすべての IP アドレス範囲にポートスキャン、その中にプリンターや IP 電話、パスワードがかかっていない防犯カメラのポートなどがあることを発見しました。この問題について報告を受けた学校区の技術チームは、防犯カメラをアクセス制御リストに追加して対応しましたが、依然として多くのデバイスは危険にさらされたままだったということです。特に学校区の IP 放送に使われている管理システムや同じメーカーの受信機にアクセスすると学校区内に一斉に同じ映像を流すことが可能だという問題が残されていました。システムに侵入できることを確かめて満足し、そのことを完全に忘れていたドン氏ですが、4年生になった2021年に卒業記念として IP 放送を使ったいたずらをすることを思いついたということです。仲間とプロジェクターやテレビモニターなどのシステムを次々と掌握し、夜の学校でプロジェクターから任意の映像を流せるかどうかをテストするなどして準備を進めました。そして授業を中断しないように、授業と授業の合間にあたる4月30日の11時に計画を実行。教室のプロジェクターからホールのテレビ、昼食のメニューを表示する食堂のモニターまで、校内にあるネットワークに接続されたあらゆるディスプレイから、Never Gonna Give You Up を流したということです。また同日、あらかじめ作成しておいたセキュリティの問題に関するレポートを学校区の技術責任者に送信しました。数日後、学校区の技術責任者から、処罰は行わないことにしたという内容のメールが届きました。それどころか、詳細な調査リポートに関する感謝が述べられたということです。ただし、許可なくネットワークに侵入したのは不正なハッキングに他ならないため、もし区が理解を示さなければ責任を追及された可能性もあるということです。まあ、知らない方も多いと思うんですけど、ハッキングの冗談でこれを流すっていうのは一種のミームになってるんですよ。リックロールって言ってね。
なるほどね。
まあ、日本でいうバーボンハウスみたいなやつです。
なるほどね。
はい。まあ、学校のでっかい、シアター級のスクリーンにリックが流れたと。
これでも、うん、まあでもどうね、ちょっと間違えば本当に捕まったかもしれないもんね。
そうですね。まあ今回はその技術の担当者も、まあ、発火気質のある人だったんでしょうね。
うん。
そういうのを面白がる気質もあったんでしょう。
いや、この人がクビになる方が早いんじゃないかと思った。
確かにそこを対策してないっていうのは責任者の問題ですよね。
お前のせいだろうっていうことだと思うんだけど、ハッキング対決してほしかったよね。
そうだね。
こっちはこれ止めようとしてさ。
はいはいはい。そう、リックロールしようとする側とされまいとする側の対決をね。
そう、そう。それだったら、まあ、やってもお互いの技術向上にもなるしさ、
なるし、なるし。もう一歩だぞっていうところで、ハッカー側がボタンを押そうとした瞬間、自分のノートパソコンにリックロールが流れるみたいな。
そうそうそう。やられたみたいな、
ね。あーっていう。
そうそうそうそう。うん、そういうのもいいじゃない。
平和だしね。
平和なうちにね、そうそう、終わっていればいいんですけどね。
そうですよ。だってほら、ちょっと前に、水道会社だかガス会社だかがすごいハッキングされた事件があったじゃないですか。
ああ、そうだね。
アメリカでね。
あれはもう、テロだもんね。インフラだから。
結局ね、行き着くところはあれですから、あれになる前に対策が必要ですもんね。
そう。だからあんまりにも、こう全部繋ぐとこういうことになるんだね。
そうです
ね。おそらく日本はここまで行ってないんじゃないの？そのなんか。
逆に繋がってないからね。
繋がってないから安全な気がするっていう。
ちょくちょく問題になりますけど、あの、駅の電光掲示板とかがエラーで止まると Windows の画面が出るみたいな。
ああ、そうだね。あるある。
しかもすごい古いみたいな話があるじゃないですか。
あれ面白いよね。
あれも結局、ネットワーク繋いでないからあれができるんですよね。
あ、そういうことか。
うん。
そうか。
繋がってたらあれはもうセキュリティホールがあるかもしれないけど。
そうだね。
スタンドアローンですから。
ある意味強いかもしれないね。
そうなんです。
日本のインフラは。
インフラは。繋がってるとみずほ銀行みたいなことになったりもするんだけど。
そうそう。うん、案外アナログですからね。
そうなんだよね。まあ良くも悪くもですよ。ファックスの国ですから。
そう。最後はだからそのファックスに対して部長が判子を押さないとダメだみたいになればさ。ハッキングできないもん。
できない。タルコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月13日、カラパイア、校長のヘビメタ好き発覚。
ん？
カナダのオンタリオ州にある高校の校長を務めるシャロン・バーンズさんは、現在危機の真っ只中にあります。最近、バーンズ校長がソーシャルメディアでヘビメタ好きであることを公言したからです。発端は、生徒らが閲覧できるソーシャルメディアへのパブリックアカウントにバーンズ校長が写真を投稿したことでした。世界で最も著名なヘビメタバンドとして知られるアイアンメイデンのファンだというバーンズ校長は、ヘビメタファンがよくするメロイックサインでポーズを取った自撮りや、手書きの666のシンボル、また背後にアイアンメイデンの装飾が施された悪魔の角の手話を掲げている画像などをシェアしました。500人以上の親たちが集めた署名の中では、パブリックアカウントで悪魔のシンボルを公然と表示することは学校の代表者として大多数の家族の原則に反する行為だ、といった非難が寄せられました。また、悪魔への崇拝を露骨に表す行為は、子供たちにとって悪い印象を与えるのみで、高校に通う生徒及び家族の価値観に反するといった声も上がり、教えや指示を妨害しない別の校長に変えるべきと、バーンズ校長の辞任を求めました。これを受けた同校の生徒たちは、バーンズ校長を解雇しないでと対立するために解任反対の署名活動をスタート。この解任反対キャンペーンは10月11日の時点で1万9000人の署名を集めているということです。
もう
500人の親対1万9000人の子供の味方ですよね。
うん、いや、これは面白いな。
なんですかね、別に趣味は趣味でいいと思うんですけど。
やっぱここはやっぱアメリカ的だよね。
まあカナダとはいえね。
悪魔崇拝みたいなことがリアリティを持ってるってことだよね、
うん、
やっぱね。
そうなんですよ。
あーはー、
人生における宗教の価値が違うんですよね、やっぱね。
違うだろうね。だから教えに対してって言っとこは言ってるしね。だから
そうそうそう、
根底にはあの結構宗教的なやっぱ教えがあって。
そうですね。
ヘビメタ、まあ確かにそれに対抗するためのあれ手段だからね、
もともとね。
うん。いやでも今はね、むしろそっちの方がね、生徒にとってはさ、
うん、
あの神話性があるだろうからさ、
まあ親しみは湧きますよね、やっぱりね。
うん、
でややこしいのはその本気か本気じゃないのかが分かりにくいところです。
確かにな。
マジで悪魔崇拝は絶対に嫌だっていう人もいれば、そんなもん冗談じゃんっていう人もたくさんいて、
うん、
その反対の人も逆にまたいっぱいいるわけですよ。
確かにね。
宗教的にその信仰心がとても熱い人もいればそうじゃない人もたくさんいるっていう、
うん、
その半々の空気感っていうのが我々にはすごくわかりにくい。
そうなんだよね。うん、まあだからどうなんだろうね。アイアンメイデンまで行くとさ、それはもう何ですかね。歴史上も重要ってことだから、
はいはいはい、
なんだろうね、別にいいじゃないかっていう気もしなくもないけどね。
ね、でもかといってじゃあクリスチャンロックを聞けみたいな話も嫌じゃないですか。
まあそうね。だから、ね、対抗になっちゃう。
そうなんだよ。
いや、これがね、なんか、いや、自分でやってたらちょっとあれかなと思うけどね。
うんうんうん。
バンドをやってるんだ、校長は。信仰の、デスメタルバンドをやっとるんだよ、みたいな。
そうね。うん、まあ、だからそれも趣味だったらいいのか悪いのかみたいな話になるからね。
まあでも本当の意味での多様性を認めんだったら認めなきゃダメだよね。
そうですよ。だけど問題はその信仰の自由みたいなものがちゃんとあるのかっていう話ですから。
ね、そこまでね、踏み込むとね。
国の宗教としての国境だったりするとちょっとそれも認められなくなるからね。その点やっぱ日本は相当豊かですよ。
まあね。
だって坊主のロックバンド腐るほどあるじゃないですか、今。ねえ。
どうなんだろうね。ヘビメタじゃないの。デスメタルも仏教にとっては大丈夫なのかな。
ああ。
デスは。
なんだろうね。その、エンマ様崇拝みたいなのはないよね。
あんま聞かないよね、それは、
ね。うん。日本の神様はさ、その、まあ悪魔っていうか、その地獄的なものと、紙一重だったりするわけですよ。
なるほど。
信仰を怠ると襲ってくるじゃないですか。
だから、そうね。
ね、水神様に生贄を捧げないと、川が氾濫したりするわけですよ。だけど普段はちゃんと、信仰するわけでしょ？
同じものなのね。
同じものなんです
よ。ああ、対立関係ってわけじゃないね、うん、悪魔と神様。
表裏一体なんですよね。難しいとこですよ。
そう。まあだから、逆にさ、包丁じゃあ何だったら良かったのかっていうとさ、なんか、なんですか、かといってなんか、結構きつめのテクノとかでもダメだったんでしょ、多分。ディープな。
そうね。アシッドハウスとかでね。
ダメなんでしょ、多分。それはそれで。
それはそれでなのかな。
難しいよ、そんなこと言ったらね。
ねえ、何聞いたらいいんだって話になるじゃないですか。
そうそう、そんなもんね、おかしいよね。
個人の自由だって話に、まあ最終的には行き着くんだけども、それが一番問題なんでしょうね。
なるほどね。まあでも生徒にとってはね、親しみやすいから、親しみやすさの出し方としては、まあもうちょっと他の方法あったかもって気はするけどね。
あ、そうですよね。
ものすごいゲーマーであるとかさ。
タレコミいただきました。青虫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月13日、読売新聞。つけが聞く店だと思った男を逮捕。高松市内のうどん店で無銭飲食をしたとして、香川県警高松北署は12日、男45歳を詐欺容疑で現行犯逮捕しました。発表では男は12日の昼に、うどん店で火薬うどん特大とおでん5個、おにぎり2個の計8点1350円を注文して食べた後、代金を支払わずに店を出た疑いです。
うん、
男は、ツケが効く店だと思っていたと供述。なお、同店の利用は初めてだったということです。
まあ、それは、まあ、効くかもしれないけどね。
まあまあ、ちゃんと相談すればね。うん、っていうか、ツケが効く効かないっていうのは、個人の信頼関係ですから。
まあ、もしかしたらでも、案外、ハイテクで。
お、
全部顔認証してるから。
逃げられないぞっていう。
大丈夫、大丈夫っていう意味でのつけるかもしれないね。
そうね。うん、または NP 後払いでっていう。
そうだね。
うん。まあね、オンライン通販で後払い使えるお店がこんだけあるんですから。
おう、そうそう、後払いできるよ、食べても。
ね、この電子決済がこんだけ最近発達してきたんだから、店頭でも後払いっていう可能性がね。
うん。
結局クレジットカードみたいなもんじゃんっていう話です。
そうだね。
最近なんか流行ってますもんね。クレジットカードじゃない後払いのサービス。
おー、そうだね。まあ、だから先進うどん屋だと思ったということ。
これね、どう見てもその香川県のよくあるうどん店ですもんね。
うん。
うん。民家とあんま区別つかないタイプかもしんないからね。
そうでしょ？いや、逆だよね。もし言い方がさ、
うん、
民家だと思ったんだよね。振る舞ってくれてるんだと思ったよ。この店構え見てよと。店じゃないでしょ、これは。
そうだそうだ。ご商売に預かっただけですっていうね。 タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月15日 PR エッジ、特別な香水をフォードが開発。
ん？
EV 電気自動車への普及が世界的に進む中、新型 EV マスタングマッハ E を発売したドイツの自動車メーカーフォードが EV に乗り換えた後もガソリン車に未練を残すドライバーのためにガソリンの香りの香水を製作しました。フォードが行った調査によると、5人に1人のドライバーが EV に乗り換えた後、最も恋しくなるのはガソリンの香りだと回答したほか、ガソリンの香りがある程度恋しくなるだろうと答えたドライバーも7割に上るということです。こうしたアンケート結果を受けて、同社がフレグランスブランドの協力のもと開発した香水は、ガソリンや車の内装、タイヤのゴムなどに含まれる化学物質に、ラベンダーやゼラニウムなどを配合したもので、ガソリン車を懐かしむドライバーの思いに応える香りに仕上がっています。この香水はイギリスで毎年開催されるモータースポーツのイベントで発表され、慣れ親しんできたガソリン車へのノスタルジーを大切にしつつ、EV への移行を促したということです。
いや、そんなことないと思うんだよね。ガソリンの匂いにっていうのは、ちょっと質問が、の仕方が悪いんじゃないのかな。
まあまあ、慣れ親しんだ匂いですよね。車と共にあった匂いっていう環境の意味ですよ。
絶対に気持ち悪いよね、それ。その香水。
絶対気持ち悪いと思います
。車酔いする人続出だよね。
最悪ですよ、それはね。あの新車っぽい匂い、ね、
だからなんか、あれは体にいいわけじゃないからってことでしょ。化学物質だからっていうさ。
あと明らかにあれ、何かしらの蒸発した物質だなっていう匂いがするじゃないですか。
それを再現してどうするんだよっていう。
ねえ。まあ、しょうがないね。その、すごい車が好きな人にとってはあれはやっぱ懐かしいんでしょうね。
まあでも、匂いでいいんだっけってのある。まあまあ、そこはわかんないね。
まあまあ、まあ、でも匂いは相当ノスタルジーかきたてますから
ね。あ、原子脳にね、働きかけますからね。だとするとさ、なんか昔流行ったさ、車の芳香剤とかでいいんじゃない？そうするとなんか、あ、古い車だなってなるからさ。
これあのツリーの匂いがするなっていう。
そうか、そうそう。もっと古いのは車にポピーとかあるじゃないですか。ああいうの。
ね、これ灰皿に入ってる丸い粒々の匂いだっていう。
ノスタルジーをかきたてられるなっていう、
ね。ノスタルジーだね。まあ当時乗ってた人にとってはね。
そう。
うん。
まあだから EV、いやだから匂いが出りゃいいんだよね、EV もね。
EV からね。ガソリン巻いて走ってるのに出るんでしょうけど。
意味がわからなくなっている。
意味わかんない。その匂いのためにガソリンを補給するっていうね。
うん、すごいことになりますけどね。
まあまあ爆発して走らせるよりは相当消費も少ないからそれでもいいじゃんっていう。
うん、いいんじゃないかっていうね。
そうそう。だから、今ガソリンスタンドのところがそのうち充電ステーションになったりするわけじゃないですか。
うんうんうん、うん。
その時に匂い補給しますか？
ああ、そういうサービスも出るんだ。
ちょっとうちありますよっていう感じでね。灯油もありますよっていう。
灯油のが匂うな、確かに。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月16日、テックインサイト。ポメラリアン奇跡の生還。先月末にオーストラリアニューサウスウェールズ州で発生した竜巻によって飼い主の目の前で遥か上空に飛ばされた犬が2週間の入院を経て家族と再会を果たしました。ABC などが伝えています。オーストラリアニューサウスウェールズ州のメドフラットに住むスコット・マッキノンさん夫妻の家を先月30日突如巨大な竜巻が襲いました。スコットさんの家も竜巻の直撃を受けて崩れかけたキッチンの窓からスコットさんは危うく吸い上げられそうになりました。林業労働者で屈強な115キロある彼の体も宙に浮いていたということです。
うん、
なんとか竜巻をやり過ごしたスコットさんは窓に向かって外の様子を確認すると、近所の牛や瓦礫などとともに愛犬でポメラニアンのポムポムが約20メートルの高さを回転しながら宙に浮いていたということです。1.5 キロほどしかない小さな体で竜巻に飛ばされたポンポムが生き延びるチャンスはほぼないに等しい。スコットさんは生存の可能性を諦めて他の動物の救助に取り掛かりました。1時間ほど経った後、スコットさんは遠くから犬の鳴き声が聞こえるのに気づきます。なんと犬は竜巻に巻き込まれて300メートル先に飛ばされながらも生き延びていたのです。犬は肋骨が複数折れて肺に穴が開いていたほか、歯を欠損し顎が外れるなどの重傷を負っていたものの、動物病院で2週間治療を受けて退院。現在は家の再建までの間、スコットさんの父親の下で安静に過ごしているということです。
へえ。
すごいね。
そんなに、まあ、飛ばされてぐるぐる回って落ちたわけじゃん、そっから。
そうですね。
まあいい、
まあ、あの、筋肉ドライバー的に。
うん、 まあ、どうなのかね、はい。見たことがないから分かんないけどさ。
うん、
ゆっくりと降りてくるのかな。じゃ、徐々に竜巻が緩まっていくとさ。
ああ。
ピタってなくなるわけじゃない気もするんだよね、なんかね。
そう。まあ、ふんわりふんわり、徐々に徐々に落ちてきてくれたら一番良かったんですけど。まあ、普通はその弾き飛ばされてですよね。
そっか。外に落ちるわけだもんね、
う
ん。
範囲の外にっていうことですよね。まあ、あとは、単純にその、ひどい洗濯機の中入れられるみたいなもんですから、そのこと自体のショックも相当でかいですからね。
そうだね。
うん。
そこで折れちゃったりするだろうね。
そうですよ。そこでね、この流れに身を任せるんだみたいな判断は犬にはできないじゃないですか。
うん、まあ、まあ、1.5 キロだから逆に良かったのかもしれないけど、
ね。そうですよね。多分、軽かったからこそダメージは少ないですよ。
うん。
よくほら、赤ちゃんがちょっと高いとこから落ちても平気だったみたいな。
ああ、そうそうそう。
ラッキーなエピソードはありますけど、それに近いですよね。
まあ、これ、落ちたところがどうだったかってもよるよね。
ああ、そうですよね。よくある漫画みたいに、その、木の枝とかにいっぱい引っかかったりとかしてれば。
まあ、もしかしたら隣のおじいさんが下敷きになって亡くなっているかもしれない、ね。ポムポムの下敷きになって。
人知れずね。
そうそうそう。ポムポムは生きていたけども。
生きていたけど。関係ない 1.5 キロ先にあった山小屋のおじいさんがっていう。
そうそうそう。なんとも言えないからね、それは。わかんないよね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月17日、読売新聞。CIA 職員らが全世界でハバナ症候群に。
ん？
アメリカの外交官や情報機関の職員らが世界各地のアメリカ大使館などで原因不明の健康被害を訴える例が相次いでいます。
お、
電磁波を使った攻撃の可能性が指摘され、被害者は過去5年で200人を超えるとされています。真相究明に向けてアメリカバイデン政権が本格調査に乗り出しました。
うん、
健康被害は2016年にキューバの首都ハバナに駐在していたアメリカ CIA の職員らが初めに訴えたことからハバナ症候群と呼ばれています。頭痛や耳鳴りなどの症状が多く報告されていて、脳の損傷と診断された例もあります。
うん、
先月には CIA 長官のインド訪問に同行した職員の一人が類似の症状を訴えました。相次ぐ症例を踏まえて、上院議員計11人が今月13日、ブリンケン国務長官に書簡を送り、国家安全保障に対する重大な脅威だとして、被害者支援や原因特定への取り組みを強化するように訴えました。バイデン大統領は真相究明にあらゆる資源を投入する構えで、CIA は国際テロ組織対策で実績を残したベテラン職員を新たに調査チームのトップに任命しました。正体不明のハバナ症候群が確認された地域は全世界に広がっていて、アメリカ政府の外交活動に支障をきたす事態も起きています。ロシアの関与を疑う見方もありますが、決定的な証拠は見つかっていないということです。
お
ー、ミステリーですね。
これはやっぱり機械とかではなく、
ほう、
スーパーパワーを持ったやつがいるんですよ、ロシア側には。うん、
そうね、うん。超能力の線がね。
絶対に長いコートを着ていると思うんだよね。
昔からそのロシアは超能力者と手を組んでる説ってあるよ、
ね、うん。
イルカにテレパシー送れるんじゃないかみたいな。
そうそうそうそう。うん、その説、そんなで、まあ、小型の機械っていうのもね、あるかもしれないけど、なんとなくね。どこでも被害が出てるってことだとさ。
そうですよね。どこにでも置けないですもんね、でっかい機械は。
そう、だからやっぱそいつが行くとさ。
うん、そうですよ、
うん。
そいつが手ぶらで行けばいいんだもんね。
そうそうそう、そう、うん。
まあ、仮にラスプーチン的なものが。
そうなるとやっぱり CIA 側も超能力者で対抗しかないからね。
ああ、そうですよ。キャプテンアメリカをね。
やっぱりちょっとこの対決はすごいことになるかもしれない。
そうだね。超能力対戦だね。
ぜひ映画化を望むね。
してほしい、してほしい。
うん、
その、まさか第三次世界大戦が核ではないとはってい
う、ね。そうそうそう。もう日本からもね、ミスターマリックとかいろいろ出るところありますからね。
弱
お願いします、先生って言って。
あ、でんでんでんでんでんでんでんでん。
まあ、あれは鍛錬ですからって言ってたからね、昔ね。
まあね、練習が必要です。
練習だからね。
うん。しかも、まあまあ、パワーはパワーなんでしょうけど、その、物理に働きかけないですからね。
そうだね。うん、
まあ、せいぜいカードを当てたりするだけですから。 ちょっとラスプーチンには勝てない可能性があるなっていう。
でも、これでも本当にさ、うん、なんというか、まあでも昔からあるよね、軍事利用できないかっていうさ、
ああ、そうですよ。
プロジェクトはたくさんあるじゃないですか。
ずっとありますよ。だからこそ、いろんなエンターテインメントの素地になってるわけですよね。
うん。
アームズみたいな。
そうそうそうそう。うん、ついに成功したということだね。
ロシアならやりかねないっていう。超人計画がまだあったってことですよね。
これでもほんとすごいね。
あったらね。
いやでも
実際にはほら、よく言われてるのは、ラッドってやつですよね。
ああ。
超強い、なんか低温だか高温だかの音波兵器。
わかんないよ、なんか。
はい。
いわゆる電動マッサージャーかもしれませんよ。日本が誇る兵器。
ブルブルブルブル。
スライブって書いてますね。
ああ。メイドインジャパンだ。
これはすごい兵器だねっていうね。
それで征服できたらいいですよね。
うん、世界は平和になるよ、そして。
なりました、なりました。タレコミいただきました。おつじまさん、フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月18日、FNN プライムオンライン。生徒の胸触るなど男を逮捕。
うん、
東京新宿区の図書館で中学生にわいせつな行為をした疑いで男が逮捕されました。容疑者の42歳の男は9月22日の夜に新宿区内の図書館の中で他の利用者が見ていない際におよそ30分にわたって生徒に繰り返しわいせつ行為をしたと見られています。防犯カメラの捜査などで逮捕に至り、警視庁の調べに対し容疑者は図書館では浴場のスイッチが入る、性欲を抑えきれなかったと容疑を認めているということです。
それは、それは何？最もこんなところではダメだっていう背徳感みたいなことなんですかね。
この学びの園で、
こと
ですかね。
まあなんか昔あったんだろうね。
ああトラウマが。
その図書館で何かパンチラかなんかを見てしまって。
うん、ああ、そうですよ。ちょっと低いところの本棚から本を取り出そうとしてるところを見てしまったみたいな。
そうそうそうそう、そう、う
ん。あの時の司書さんがみたいな。
それでスイッチが入っちゃうんだよ。
入っちゃう。それお前のスイッチだからね。知ったこっちゃない。
そう、図書館来るなよっていう。
ああ、そうですよ。来なきゃいいんですよ、初めからね。
うん、そうなんだよね、
う
ん。
抑えられないのはもう分かりきってるじゃないですか。
まあ、なかなかその、イメクラにも図書館プレイってないのでね。
なかなかないよね。それだけのまず蔵書がね。
それすごい店だよね、それはね。どんな店なんだよ。
ね、600冊ありますみたいな、まあ仮に個室でもそこそこないですからね。
アカデミックな輩が集う店。
集う。そ
う。
だからその、惜しむらくもなくなってしまう図書館とかを買い取らないとできないですよ。
すごいさ、限定的な需要に応えようとしてる店だよ。
絶対赤字だもんね、それね。
いや、でもさ、うん、ものすごいアカデミックなやつが、すごい金額を払ってくるかもしれないよね。
ああ、そうだ、だからその、ムッツイスケベがいっぱいいる可能性はあるからね。
研究者たちがさ、そうそうそうそう、大学教授とかいっぱい来るかもしれない。
ラボ的なプレイができる。
学校全般でいいんじゃない？そしたらなんか。
そうそう、だから廃校丸ごとですよ。
丸ごと。
うん、残念ながら亡くなってしまう地方の小さめの大学かなんか。
いいね。図書館はそのままでお願いします。
そのままです。全部捨てないでください。
いやー、ほとんどワンダーランドだね。
ワンダーランドですよ。だから教授と助手プレイみたいな。
生きるだろうね。
タレコミいただきました。ウラジーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月18日、NHK。AI でモザイク除去、男逮捕。AI、人工知能でモザイクを除去するという技術を使って加工したアダルトビデオの画像をインターネット上に掲載したとして、サイトの元運営者43歳が著作権法違反などの疑いで逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。
うん。
専用のソフトウェアを使ってモザイクの部分を AI に推測させてモザイクがないように再現した動画を販売していて、警察のサイバーパトロールで発覚したということです。これまでに販売した加工動画は1万本を超えていて、少なくとも1000万円余りの利益を得ていたと見られるということで、警察は販売実態について詳しく調べています。調べに対し容疑を認めているということです。AI を使ってモザイクを除去するという技術の使用者を摘発するのは全国で初めてと見られ、警察では悪質な映像の加工については取り締まりを強化することにしているということです。
へー。
これすごい疑問があるんですけど。
うん。
端的に言うと除去じゃないんですよね。うん。これはその、それっぽいものを生成してる合成なんですよね。
確かに。
うん。で、AI が作ったそれっぽいものは卑猥なのかどうかっていう話なんですよ。うん、
確かにね。
現実問題、これ、わいせつになってないんですよね。
そう。
著作権法で摘発されてる。つまり、オリジナリティを損なってるって話なんですよ。うん。
再現できてないんだね。
まあ、その、AI が作ったそれっぽいものをわいせつ認定する判例はまだないですから、もしされるんだったら、そういう摘発をして起訴しなきゃいけないわけですよね。
なるほど。
まあ、夢の技術でしたけどね、モザイク除去は。うん。数々のブラックボックスを皆さんが買ってったはずなんですけど。
いやー、あれはね。
ね。まあ、ついに我々は手に入れたわけですよね。
まあ、AI ね、もうちょっとハイテクなのかと思ったけどね。
AI、そう使うんだっていうね。まあ、しょうがないですよね。使う側の人間の理性の問題ですから。
まあね。
だから別にだって、変な方向にやろうと思えばいくらでもできたはずなんですよ。
うんうんうん。
だけど日本には日本の文化があって、それをくぐり抜けた AI は高進化するんですよね。
そうか、そうか。
別にないところに生やしたっていいわけですよ。
そうだね。
そういうことする人もそのうち出てきますよ、きっと。
うん。
あるものをなくしたりとかね。うん。だって現実にほら、顔差し替えて逮捕されたりもあったわけですから。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
そうだね。
ねえ。
まあ、こう技術がね、発展しても、
はい。
やりたいことは一個だからね。一つとかさ。
まあ、まずそこから
変わっていないんだよ、ね。
そう。だからまあ、これで逮捕された人が後にどういう貢献を社会に対してするかもまだ未知数ですから。このモザイクを本物にこう、寄せていく技術っていうのは何かに役立つ日が来ますよ、きっと。
もしかしたらね、
はい、
これが世界平和につながるかもしれないし。
あの時ケネディを撃ったやつがわかるみたいなね。
そう。まあ本当は、このモザイク除去の練習でやったら、解明できちゃいましたっていうね。うん、
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月18日、AFP、ニュージーランド。魔法使いとの契約を終了。
ん？
ニュージーランドの南島最大都市のクライストチャーチ市議会はかつて同地から去らないように懇願したカリスマ的な魔法使いとの契約を終了すると発表しました。魔法使いのイアン・ブラッケンベリーチャンネルさん88歳は30年以上にわたって市の中心部で活動し観光客の人気を集めてきました。現代の魔術師マーリンであるチャンネルさんにタブーはなく、政治家を厳しく批判したり赤い公衆電話ボックスを青く塗り替えると市当局が発表した際はクライストチャーチの魂への攻撃だと主張して反対運動を率いて撤回させたりしてきました。ラグビーの重要な試合で勝利をもたらす呪文を唱えるなど祭事に呼ばれてまじないをかけることも多く、雨乞いのため隣国オーストラリアに招かれたこともあります。クライストチャーチの市議会幹部のリン・マククレランド氏は、契約終了は苦渋の決断だとしつつ、魔法使いはもはや市の観光誘致のテーマにはそぐわないと説明しました。イギリス生まれのチャンネルさんは元 A 空軍パイロットで、クライストチャーチには1974年に移住、公の場で活動を始めた当初はクライストチャーチ市当局は逮捕しようとしましたが、魔法使いの人気は高まる一方で、10年後あるラグビーの試合でかけた魔法が効かなかったことを理由にチャンネルさんがクライストチャーチを去ると表明した際には市議会が思いとどまるように説得した過去もあったということです。チャンネルさんは市議会からクライストチャーチの魔法使いに任命されて、1990年にはニュージーランドの魔法使いとして当時のマイク・ムーア首相の公認を受けていました。市議会は1998年から年額1万6000ニュージーランドドル、約130万円の報酬を支払ってきましたが、契約終了に納得していないチャンネルさんは市議会を想像力のない役人の集まりだと批判しているということです。
いまいちよくわからない。
多分彼らにとってはよく知った顔なんでしょうけど、要は最初、勝手にコスプレをして、珍奇な行動をとってたおじいさんなわけですよ。
まあそうね。
まあ当時はおじさんか。
うん。
まあ、それが、まあ、ちやほやされたんですよね。
ああ。
うん。
面白いと。
周りの人が、こう、生やし立てて、結果、お金をもらう契約をするまでに至ったんですけど、まあ、もういいよね、と。うん。年も年だしっていう。
ラグビーの試合とかで、まあ、なんかうまく取り上げられたのかな、なんて気がするけどね。
あ、そうね。観客をこうカメラで抜いたりするじゃないですか。
そうそうそうそう。
その時に魔法使いがいると映えるからね。
そうそう。だから、オリンピックおじさんなんじゃないのかなと思って、ね、扱いとしては。なんとなく。
そうね。まあ、オリンピックおじさんと違うのは公認がないだけですよね。
公認はないね。
うん。オリンピックおじさんに、時の首相が130万円を年額払っていたら、ちょっといろんな野党からいろんな攻撃があるでしょうね。
それ、報酬払ってたのがよくわかんないけどね。
だからまあ、その人がいるだけで130万円以上の観光効果があったわけでしょ。
まあ、観光そうか、集まるんだ。
そう。私は知らなかったけども、多分世界的には、このおじさんに会いに行こうみたいな。
じゃあ、なんか日本もあれじゃん、新宿の母とかになんか払った方がいいんじゃない公認。
公認。
公認した方がいいよ。
そこまで有名ならね。うん。いくらでもいいですよ、別に。
思うんだけどね。いや、もう今や、なんですか。同時通訳を Google 翻訳で。全世界対応だから大丈夫です。どっからの、うん、どこの国の人でも大丈夫。
大丈夫、大丈夫。
うん。
全国の母をね。
そう。いいよ、日本の占い師軍団。
そう、ジャパニーズマムキャンペーンをっていう。
そうそうそう、そう、うん。
全然その単語が表す意味とは違う役割を果たしてる人たちですけど。
まあね、あれはそのね、魔術よりかはカウンセリングに近いっていう、
ね。そうそうそう。イタコ的なやつですからね。
ありますからね、う
ん。まあ別にいいんじゃないですか。イタコもクールジャパンですから。
そうだね。
日本にしかいないちゃいないですよね、やっぱり。うん。まあなんていうか、そのインディアンのシャーマンみたいなもんじゃないですか。
まあそうかそうか。
その土地、その土地にそういうものはあります
よ。魔術師って認めちゃったっていうのがね、パイロットだったのにね。
ねえ。だからもう、多分相当嫌なことがあったんでしょ
うね。そうだよね。どう考えて、
うん。もう俺はパイロットを辞めてマジシャンになるんだっていう瞬間が訪れるわけですもんね。うん。でもいいじゃないですか。それで30年以上渡ってやってきたわけですから。
そうだね。
うん。もう誰が何と言おうとお前はマジシャンだよっていう。
まあ、有名であることは間違いないし、ね。
間違いない。
まあちょっと、なんだろうね。日本に置き換えるとよくわかんなくなるけど、向こうでは多分有名なんでしょうね。
そうですね。
いや、ハリーポッター的ななんか人気に便乗したのかなって一瞬思ったんだけどね。
ああ、そうね。それよりも全然前からやってます。
途中なんかキャラに寄せに行ったりしなかったんですか？コスチュームが微妙に向こうに寄せてるぞ、これっていう。
ちょっとダンブルなんとかっぽいなっていう感じに。
なんか、今までもまあイギリス人だったけど、発音がなんか行々しくなっている。
なんか小道具増えてるねっていうね。
そうそうそうそう。ちょっと USJ 入ってきたなみたいなね。
客商売大変だなっていうね。10月19日、HBC 北海道放送。すすきので暴行男を逮捕。
うん。
18日の夜に札幌市のすすきののガールズバーで男性従業員の胸ぐらを掴んだとして客だった68歳の男が逮捕されました、
うん、
警察によると男は店の客で会計の際に料金が高いと怒り暴行従業員が客と揉めていると通報し駆けつけた警察官がその場で男を逮捕しました、
うん、
取り調べに対し男は料金が高かったので怒ってしまった胸ぐらを掴んだのは悪かったと思うと話す一方でビール一杯しか飲んでいないのに6000円は高すぎると供述しているということで警察は引き続き経緯などを詳しく調べているということです、
うん、
なるほどねまあサービス料ですよね
そうね
いろいろ載ってるからね
そうねまあわかんないよでも
うん、
誰も話しかけてくれなかったかもしれない。一人でビールを飲んだだけかもしれないよ、確かに。
そうだね。うん、適切なその内容になってないと。見合わないじゃないかっていうね。
放っておかれたっていう。
誰か一人ぐらいヘルプ来いよっていうね。
カウンターで一人で飲んでただけになっちゃったっていうことかもしれないよね。
ボーイすら来ねえっていう。
そうそうそうそう、そ
う。うん。店の内装も最悪だしみたいなね。うん、隙間風は入るわ、女の子は来ないわで、これじゃあ6000円は払えないよと。
まあ確かにね、何、うん、ですかね、そのどんだけ、何ですかね、話せるかみたいのは、
うん、
ちょっと場合によりきりだからね。
そうですよね。うん。うん、だこの、なんだ？まあ普通のお店もそうですけど、場所代とかサービス料とか、その他もろもろ光熱費とか含めて値段は決まるわけですけど、
まあ
ね。その店ではそれが6000円だったわけですよね。
まあまあまあ、ちょっとね。もう、ちょっと高すぎたのかもしれないけどね。
そうね。
内容に対してね。
うん。もうちょっとこう、じゃあ一人でもいいけど、すごい面白いゲームがあるとかさ。
うん。
あの、椅子がボヨンボヨン跳ねるとかね。そういうアトラクション的な要素で飽きさせなかったんで、6000円も満足ですみたいな。
そうね。
うん、人手が足りないならそういうサービスの仕方もあるだろうと。
まあ、これ、まあ適正価格ってはないのでね、これに関してはね。
そうなんです。満足度だからね。
そうそうそうそう。確かにね。
だからそれでやっていけるってことは、それでも客が毎日常連として来てくれるから成り立つわけでしょ？
うん。
もしかしたら一元さんお断りなのかもしれないよ。
まあね、そうかもね。
うん。お呼びでないと。
まあ、あとは何ですかね。女の子に説教したとかさ。説教代5000円入ってるかもしれない。
ああ。
説教プレイみたいになっちゃって
る。説教したら払えっていうね。
そうそうそう。
うん。それは適切な判断ですよ。
そうそうそう。それでだって満足になったんでしょ、あなたは。とね。
そうそう。武田鉄矢気取りかよっていう。
そうそうそうそう。金髪料があるな、金髪料。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。10月13日、静岡県、午後2時30分頃、小学生が歩いて下校途中、白い自動車の助手席に乗った男が、鬼のような仮面をつけて、わっはっはと声をかけてきたということです。鬼側ね。
まあね、
節分とかじゃないっていうのがミソですよね。
まあ一応、なんだろうね、はい。最近の鬼ってああいう鬼じゃないじゃん。
あ、そうかそうか。
鬼滅とかでもさ。
そうですよ。最近は昔みたいに赤鬼青鬼みたいなステレオタイプじゃないですもんね。
うん、違うじゃんね。ちょっとゾンビ要素入ってるもんね、とね。
あ、そうですよね。特殊能力とか必要ですもんね。
そうそうそう。
腕切られても生えたりしなきゃいけないからね。
そうそうそう。ちょっと、今時じゃない感じだね、今回はね。
そう、大変だね。
古い。うん。
目が6つあったりとかしなきゃいけないからね。
そうそうそう。今思ったかな、赤鬼とか案外普通だなって感じだよね。
ちょっとでかいだけじゃんって。まあ、元が元だけにって感じですよね。多分、偉人さんモデルでしょうから。
そうね。
まあ、もっと昔からあんのか、実は。
まあでも、そうなんじゃない。やっぱりちょっとこう、見たことない人を描くとああなっちゃってたと。
そうそう。まあ、もしかするとあれが悪魔的な存在ですもんね。
ああ。
まあ、それもやっぱ時代とともに変化するってことですよ。
ねえ。だいぶ変わっちゃったよね、今ね。
変わりました、変わりました。だから今、保育園とか大変なんじゃないですか？
鬼の、なんだろうね。お面がなんか、複雑になってるみたいな。
そうそうそうそう。今はやっぱその、何かしら線が入ってなきゃダメだと思うんですよね。
そう
だ。うん。先生もいろいろ覚えなきゃいけないわけですよ。術式展開みたいなさ。
そうか。
うん、大変ですよ。
めんどくさいな。
煉獄さんを返せって話になると思うんですよ、
ね。ああ、そうね。
そしたらみんなこう本気で豆を投げてくれるから。
そうか、そうか。
そこまでやって初めて今の節分ですよ。
それいいかもね。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月17日、岐阜県、午後。住宅で女性による不審な訪問が発生しました、
うん、
女性は住宅を訪れてリサイクルをするものがないか、また来るから探しておいて、菓子がないか、ケーキでもいい、また来るなどと声をかけたということです。
リサイクルとはまた別の話としてなのかな。
別だね。
ケーキ、うん、
ちょっと仕事うまくいってないよねこれね。あんまり食べてないなって感じがするよね。
ケーキでもいい。
ケーキでもいい。食べ残しでもいいんでしょうね。
すごいな、これ。
最近よくあるのは、その、リサイクル業者を名乗って押し買いをするとかね。
ああ、そっかそっか。
あとは、その、着物の買い取りとして入り込んで、なんとかして貴金属を買い取っていくみたいな。
ああ。
いうのが、まあ、よくある手段ですけど。
なるほど。
もう、とにかく入ったらご飯が食べたいっていう人もいるんですよね。
血糖値を上げたい、血糖値を上げたいと。
上げたい、上げたい。ひもじいからっていう。
危ないじゃないか、これは。
そこの仏壇にあるやつでいいっていうね。
そうだ。失敬させていただきますっていうね。あ、
ボンタン飴でいいです
って。これはちょっと、保護した方がいいかもしれないね。
そうですね。うん、逮捕の前。
そう。
いろいろやることがあるなっていう。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月17日、大阪、午後3時35分頃、路上で自転車で通行中の小学生に対して、森の王国、ゴリラが歩いていますよ、と声をかけながら徒歩で後ろをついてくる、という事案が発生したということです。どういうことだ？男は50歳ぐらい、175センチぐらいのがっちりした体格。黒髪サングラスにジャンバーだったということですね。自分のことってことかな。
ああ、そういうこと。
仮にここが森の王国だとして、
うん、
うほほですよっていうことかな。
何ごっこなのかよくわかんないよ。
わかんないよね。それ自分の世界ですからね。
困ったね。
なんすかね、こんな社会は猿山みたいなもんだっていう皮肉っぽい話ですかね。うん、お前も俺もゴリラだっていう。
ああ、そうかそうか。
そういう例え話？
まあ、そうですね。
か、この男にしか見えないゴリラがいるっていう。
なんかもう、そうね、見えてる、何かが見えちゃっているのかな。
ね
え。森の王国。
森の王国です。
森の王国って何なんだろう。
わかんないですよね。ここは普通に安倍の区なんですけどっていう。
通称森の王国と呼ばれていたんだ、昔は。
もっとね、うん。もっとちゃんと木が張ったんですよっていう。
そうそ う, そう。
かつてはゴリラもいたかもしれない。
日本なのに。
日本なのに。ヤマトゴリラがね。
ああ、絶滅したあのヤマトゴリラたちが。
街をいっぱい歩いてたんですっていう。
この人パラレルワールド見てるんだ、それ多分。
そして声掛け。10月20日、茨城県、午後4時30分頃。複数人で帰宅途中の生徒らが、男から、俺、ヌンチャクできるんだよ、と声をかけられる事案が発生しました。
お
男は、木製のヌンチャクを持っていたということです。
絶対に怪我するパターンだと思うけど。
これさ、年齢が5、60代っていうのがいいよね。
まあまあ、世代ですよね。
世代世代。うん。
やってくれって言ったら、よっしゃーっつって。
そうそう。得意げにやってた人なんでしょうね。
うん。
うん。まあ、いいんじゃないですか？ハンガーとか渡しとくといいと思いますよ。
おー、またここで。武田鉄矢どこにでも出てくるな。
10月20日、兵庫県、午後1時頃。徒歩で通行中の学生に対して、前から近づいてきて、これは命令だ。1時間後に死ねと言って、西へ立ち去っていた、ということです。まあ、催眠ですよね。
そうだね。
うん、まあ、今回は聞かなかったんですけど。
魔術師対決だから。
対決ですよね。負けですよ。
じゃあ、お前は東で死ね、みたいな。
わかんないからね。その、この男立ち去った後に死んでる可能性もなくはないから、ね。ああ、
そうだね。
うん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり CIA だね。
お、謎の兵器。
いや、いろいろ考えるんですけど、
うん、
あれじゃない？
お、
持ってる携帯を改造しておいて、
うん、
使えば使うほど脳にダメージを与えるという。
ぽいぽいぽいぽい。
なんとなく。
多分、彼らみたいな身分の人たちって、使っていい携帯限られてると思うんですよ。
そうそうそう。
ちょっと前にほら、どこぞのメーカーは使うなみたいな大統領がいたじゃないですか。そういうのも多分あって、限定された機種だと思って、安心してたらっていうね。
入ってん、中に。
入ってんですよ。
そう。増幅されちゃって、重低音が。
電磁波がね。
が低い。
そしたら、もしかすると CIA がみんな頭にアルミホイルを巻くっていう。
そうそうそう。もしくはトランシーバーに戻るって可能性
もある。あ、そうね。CQ、CQ っていう可能性もあるよね。うん。
ものすごい長い糸電話にしましたみたいな、ね。
あ、そうだ。これならハッキングの心配はないんですっていう。うん、でも途中に糸引っ掛けて引っ張ったら聞こえちゃうからね。うん、盗聴の可能性はありますよね。
いや、だけど多分ね、ハイテクにはローテクで行くしかないんだと思う。
そうですよ。さっきのその日本のファックス問題じゃないけどね。
うん、本当に。
最後は手渡しみたいな話ですよね。
そうそうそうそう。
うん。あそこの植え込みに USB メモリーをみたいな。うん。で、それを新聞の広告で伝えるんですよね。
そうだね。いいね。やっぱこれは昔ながらの結局スパイ技術が、
うん。
また必要になってくるんじゃないの、これは。
そうですよ。だからこんだけみんなね、うん、技術的にこう、世界的にサイバーアタックみたいな攻撃が、当たり前になってくると、それから完全に身を守るためには、やっぱ完全アナログ
と。そう、だからこういう、おそらく何かの機械だろうっていうさ、当たりはつくだろうから、うん、
はい。
一切の電子機器を使うなっていうお触れが出るかもしれない。CIA にさ。
全部手書きで頼むって。
よし、電書バト行けって。昔ながらの方法ですよ。だから。
そうね。
もう何今や CIA の窓際になっていた、
うん、
あのかつてのベテランが出てくるわけです。
ハト担当がね。
ハト担当が。屋上にハト飼ってるだけのおじさんが出てくるわけですよ。
あのおじさん何やってんだろうってみんなに思われた人がね。
そうそうそうそう。
ハト話すのが忍びないからずっと続いてるだけの役職がね。
そう。ついに復活ですよ、うん、その役職。
復活復活、
うん、
あ。まさか現代の007になろうとはっていうね。うん、
ちょっと期待しちゃうな、これ。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。